説教、罪に引き渡された主、城本牧師。
今日の説教の結論は、このマタイによる福音書26章の45節の言葉、最後の方の言葉ですが、主イエスが語られた言葉、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ私を裏切る者が来た。聖書は主イエスが人の子は罪人らの手に引き渡される、この目的に向かって進みゆく主イエスの姿を記しています。今日の一番、最初の方のところにゲセマネの祈りというタイトルがありますけれども、その一番最初のところに、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われたとありますね。このゲッセマネというのはオリーブの油を絞る場所という意味であります。付近にはオリーブの木々が生え、中に入ると人影からこの遮断されてしまうので、祈りにはもってこいの、そういう場所であった、適した場所であった。そこにペテロ、ゼベダイの子2人、ヤコブとその兄弟ヨハネを伴った。ペテロはご承知の通り、後のローマ教会の、礎となった人物でありますが、弟子でありますが、さらにヤコブは真っ先にこの殉教の死を遂げた、そういう人物。さらにヨハネは長く生き延びてイエスの母と共に生活をし、後にヨハネ福音書を書くことになった、そういう人物でありますね。大変貴重な信仰の遺産を残したといえます。いずれも3人とも優れた弟子でありますけど、イエスの目にそういう狂いはなかった。イエスは悲しみ、もだえ始められたと、その最初に書いてあります。私は死ぬばかりに悲しい。うずぶせになり祈り、父をできることなら、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈った。うつ伏せというのは、地面に叩きつけられるように、地面にひれ伏すしかないような状態を指す。マルコ福音書はそういうふうに、地面にひれ伏したと書いてます。ただひれ伏したんじゃなくて、それは叩き潰されるようにして、地面にこう押し付けられるように、地面に、叩かれるようにして、叩きつけられるようにして、祈った。そういうふうになった。地面にひれ伏すしかないような状態を指す。まさにそれはオリーブの実が圧搾機でその実が絞られて、油がそこに、絞られていくという、そういう状況でありますね。イエスは悲しみに押し潰されていたと。そこでこの杯を取り去ってほしいと願った。そういうふうに祈った。杯は幸いな杯、喜びの杯、主が食卓にその私の杯をあふれさせてくださるという、詩編23編の言葉もありますけれども、そういう杯とともに、苦き杯、苦い苦しみの杯という言葉も聖書にはあるわけですね。まさにここでは、幸いな杯ではなくて、神の怒りと審判を指す、神の憤りを示すような、まさに苦き杯、苦しみの杯、そういうことを表しています、ね、 イエス・キリストは神の子だったので十字架の苦しみもそう大変じゃなかったんじゃないかと、というふうにこう思いやすいんですけれども、そうではない。言葉は肉となって私たちの間に宿られたということは、全く私たちと同じ人間となられたということでありまして、この苦しみの杯、あるいはこの私の運命を私から過ぎ去らせてください。そしてこのイエス・キリストの祈りは私たち自身にとっての深い慰めであります。私たちの人生においてもこのような言葉で祈らなければならないという、まあ、そういうことが何度もあるのではないだろうか、あるいは何回かあるのではないだろうか。まさにイエス・キリストには私たちの中に流れている血と同じ血が流れている。我々が経験するそのような、もうこの運命をですね取り去ってほしい、この苦き、この苦しみから取り去ってほしいという、そういう祈り。他の新約聖書のヘブライ書というところにはこういう言葉があるんですね。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。試練に遭われた。さらには、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに、聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となった。ここにイエス・キリストはこのゲッセマネでの苦しみもだえの苦悩の経験を通して神への従順を学んでいかれたと、このヘブライ書も書いてるんですね。多くの苦しみによって従順を学ばれたと。まさに私たち自身に先立って肉の苦悩の経験、そういうものをすでにイエス・キリストが体験しておられる。ですから私たち自身も神の前にひざまずいてもだえ苦しむような祈りをしなければならない時にですね、あ、それはすでにイエス・キリストご自身が経験されたことだったんだ。我々の経験に、人生のさまざまな経験にすでに先行して先立って、そして我々はそれをいわば後から追いかけるような形で、追体験するようなことが我々には許されているんだ。我々の前にこういうイエス・キリストがおられるんだ。まさに我々の先に備えられた神の御手が、神の手本がですね、ここに我々の前にあるということですよね。すでに我々の前にこのイエス・キリストの苦悩の姿、肉を持っておられるイエス・キリストが味わわれた、そういうその後を我々は従順にこのなぞっていくということがここに示されている。ではこのイエス・キリストはこの苦しみ、叩きのめされるような経験から何を学ばれたんだろうか。 それは自分の願いが聞かれないという体験だったと思うんです。イエスは3人の弟子たちに共に目を覚まして祈っていなさいと命じた。ところが40節、43節、44節、3回も、まあ、いわば祈って、それでまた弟子たちのところに来たということは3回繰り返されているんですね。戻ってきたということなんですね。そして私はこれはなぜなんだろうか、なぜこういうことになったんだろうか。もちろん弟子たちの祈りのこの、まあ、いわば助けというんでしょうか、そういうものを求めたということなんだろうか。で、私が読んだ説明にはこういうふうにありましたね。それは祈りへの答えが与えられなかったということなんだ。もし何らかの形で祈りが答え、自分に祈りが答えられるとなったらば来なかった。ところが何度祈ってもですね、祈っても祈ってもよくわからない。つまりそれは神の明確なですね、答えがあるわけではない。ここにこう書いてあるんですね。この苦しみの苦き杯、運命を取り去ることを父なる神は欲しなかった。しかし我汝をほふるべし、つまりあなたはですね、あなたをほふってしまうと、ほふるということとか、あるいは汝この杯を取り手飲み飲め、まあ、飲み干せ、この苦き杯を飲み干せということを神様は、父なる神は積極的に宣言することを父なる神の御心として到底なすに忍びないことであった。ゆえに神はイエスの哀願に目をつぶって答えたまわず、消極的に御心を示そうとしたもうたのである、まあ、そういう説明なんですね。そしてこう続いてるんです、ね、たれりたれり、父は我が祈りに聞きたまわざることによって我が祈りを聞きたもうのである。我は一度より二度、二度より三度と同じ祈りを持って迫った。しかして神が一歩も譲りたまわざるにより、我が一歩を退いた。私の方が一歩退いたんだ。しかして見よ、その瞬間に神の御旨は朝日のごとく鮮明となり、平安の曙光が、曙の光が私の魂に差した。私が全く退き、我が要求を全部撤回して神の意に服従した時、我が魂は苦しき平安に行こうたのである。これ柳原忠男を書いてある。まあ、ここには柳原自身の個人的な体験があると思われます。個人の祈りが何であ、内容が何であったのかについては書いてないんですが、ただ神への、まあ、必死の願いの祈りがを二度三度と繰り返して祈ったんだと。しかし神への願いの祈りが受け入れられないことを経験したとき、神の前に自分は退いた。つまり我が要求を全部撤回して神に服従したとき、神からの平安に 満たされたと言っているのでありますね。先ほど読んだ詩編143編の4節にこういう言葉がありました。私の魂は萎え果て、心は胸の中でくじけます。私は古の日々を思い起こし、あなたのなさったことを一つ一つ思い返し、見ての技を思い巡らします。あなたに向かって両手を広げ、乾いた大地のような私の魂をあなたに向けます。敵に責められ、我が魂が失われそうになった。自分自身を失いそうになった。もう自分は神の前にこの打ち砕かれて、心なえ、霊はない果て、心は自分の中でくじけてしまう、なくなってしまうような、そういう経験の中で、私は神、古の神の御業を思い起こし、最後はこの神の全能の力に自分を明け渡し、全面的に信頼していくことを語っている詩編でありますね。最後は本当に神により頼む以外にない、自分の願い通りにはならないかもしれないけれども、最後は自分の願いではなく神の全能の御手に信頼し、全能の神に自らを明け渡して神に信頼していくということを祈っている詩編ですね。イエス・キリストはこのゲッセマネの祈りの中で、実はこの神への従順ということを学び、自分自身がこの十字架を自ら追っていかねばならないということを神の御心として受け止めていった。弟子たちが3人とも眠ってしまっていたと書いてあるんですね、聖書は。イエスの御業に、あるいはイエス様は自分のこの苦しみの業に参加させようと、助けてもらいほしいということを思ったのかもしれない。しかし弟子たちはみんな眠ってしまった。何の役にも立たなかった。イエスの業に弟子たちが参加できなかったということである。人間的に言えばイエスは弟子たちからも見捨てられてしまったということであるが、神は実はこの罪の贖いの業をするためには弟子たちの働きを、つまり弟子たち人間の働きを退ける必要があると神が考えられたんだと思うのです。ローマ書5章にこういう言葉がありますね。一人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。一人というのは、最初の一人というのは人類の祖であるアダムのことを言ってますよね。アダムの一人の不従順によって多くの人が罪人となった、罪人とされた、神の前に罪を神から離れてしまった、神の言葉を守ることができなかったという、そういう姿がこの創世記に書いてありますが、まさにそういうものに対してここにキリストが一人の従順によって多くの人が正しいものとされる、つまりアダムとキリストとが対比されていると、一人の人によって罪が入ってきたように、一人の人によって 罪が贖われて神の前に義とされていくという、そういう出来事がここで起こっているんだ。そういう意味でイエス・キリスト、ただ一人の人がこの技を担わなきゃならなかった。罪人である人間が負うことのできない技であった。だから弟子たちは、まあ、眠っていたんですね。眠らされていたっていうんでしょうか。つまりあのエデンの園での出来事というのが、失われた人間のと神との関係を回復させるために、このゲッセマネでの御子イエス・キリストの苦しみが必要であったということです。イエス・キリストはただ一人罪の贖いという十字架を背負っていかねばならなかった。それがイエス・キリストに課せられていた使命であった。他の人が似合うことができなかったんですね。なぜならこれは罪の贖いという、そういう技だったからです。この神の御旨に対してイエス・キリストは従順でなければならなかった。従順であることが求められた。この苦しみを通して神への従順ということを学ばれたんだと、あのヘブライ書が書いてるんですね。そういうふうに解釈してるわけですよ。ああ、まさにそういうことだったのか。そのことを通してイエス・キリストは、イエス・キリストに従う者たち、従順である者たちのまさに手本となったんだということでありますね。まさにそのような形でイエス・キリストがこの十字架の苦しみをただ一人担っていかれた。これがですね、今日イエス様が最後に、まあ最後っていうか、この語っているこの結論なんですよ。人の子は罪人たちの手に引き渡されるということが、これから始まっていこうとしてるんじゃないですか。まさにここから始まっていった、このイエス様の祈りを通しての決意っていうんでしょうか。実はここから実は十字架が始まっていったということです。罪人たちの手に引き渡される、これがあの引き渡されるというのはどういうことか、このマタイ伝のこの20章の28節、あるいはマルコ伝10章の45節にはですね、人の子は使えられるためではなく、使えるために多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たとあるんですね。すでに言ってるんですね。使えるということは一体どういう何に使えるんだろうか、どういうことなんだろうか。それは多くの人の身代金として自分の命を捧げる、そこに使えるということでしょう。そのことに使えるということでしょう。だから身代金としてっていうのは一体どういう意味なんだろうか。このところの旧約聖書はですね、こういうふうに訳してたんですよね。人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。贖うというのは、この我々になかなか馴染みが少ないと思うんですけれども、この例えば自分が借金してですね、何かをこう、人のものをですね、このお金をですね、もらって、そして何かこのものを渡すというところは、それを取り戻すということですよね。贖うというのは取り戻すということなんですよ。 つまり人間が罪に姿になってしまった人間を取り戻さなきゃならない、もう一度神に悪魔に支配されているような人間、罪に支配されている人間を罪から取り戻して、罪の支配から取り戻して、本当に神に従順なものとするという、それが贖うということですよね。贖うっていうのはですから、お金を払って買い取るという意味ですよね。でここではお金ではなくて自分のイエス様という命が必要だったということでしょう。その命の代価として我々が罪の姿から贖い出される、そこから買い取られるということ、多くの人の罪の贖いとして自分の命の代価をイエス様は払うということです。それがそこにイエス様は使えなきゃなんなかった、それが彼のイエス様の使命だった。しかも一人の人類の罪の贖いとして神との関係を正すために御子イエス・キリストの命が捧げられる必要があった。このことを知った時に弟子たちに期待することはできないんですね。これはしても無駄なんですよ。できないんです、弟子たちは。罪人であるからです。まさに罪なき神の子一人子であるイエス・キリストがこの技をする、このことを知った時に自分に課せられているのは十字架につけ、つけられることなんだということを知ってですね、イエス様は立ち上がった。決然としてこの道に進むざるを得ないんだ。さて、さあ行こう。私を裏切る者が近づいてきた。罪人の手に引き渡されるということがここから始まっていった。キリストの十字架は人類の罪に対する神の裁きである。イザヤ書53章の5節によれば、彼が打ち砕かれたのは私たちの戸が罪のためであった。人類の人間の罪に対する神の裁きがイエス・キリストのうちに下された。それが十字架であった。もう一つは、キリストは神への和解の捧げ物となった。ロマ書3章25節には、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。まさに罪を償う供え物として神の前に捧げられたんだということでありますね。まさにイエス・キリストはこのために十字架にその一歩を踏み出された。それがこのゲッセマネでの戦いの結果だった。このことを通して私たちはイエス・キリストが十字架につけられていったその歩みというものを見ることができるんですね。立て、さあ行こう。人の子は罪人たちの手に引き渡される。神は御子を人間と同じ肉体を持つ姿でこの世に使わされた。それは罪ある人間が、またさまざまなこの世の人生の困難や苦しみや、そういうものによってですね、生きざるを得ない人間の姿、 そういう我々のためにイエス・キリストを私たちに先立つものとしてですね、立ててくださっておられる。だから我々はこの人生の中でですね、いろんな苦しみの中で祈らなきゃならない時があると思いますよね。その時にこのイエス・キリストを手本としなければしていけばいい。イエス・キリストに対して従順である者たちを救い出すためであると、先ほどのヘブライ書は書いてますよね。私たちはこのイエス・キリストというこの方の出来事というものを本当に心を止めて、これがイエス・キリストの人生の全てであった。イエス様はいろんなことをなさいましたよ。確かに病人を癒すこともさまざまな教えをすることもあった。しかし最後にイエス・キリストは、最後にっていうか、その人生の目的は何だった。それはこの十字架につけられるということに使えるということ、それが彼イエス・キリストの、まあ、人生の目的だったんですね。これをイエス・キリストは果たしていかれた。お祈りします。